はい、どうも、はたです。それではですね、情報のすすめの質問フォームに投稿いただいた質問に対して答えていきたいと思います。はい、ではですね、結果を出されていて、この学校の先生でもある羽田さんの考えを守ることが自分も結果を出すために必須だと思っているのですが、今までも音声回答で言われていたことなのですが、どうしても自分の感情の中で違和感や気持ち悪さが払拭できないので質問させていただきます。何一つ実績もない、もっと言えば初心者である人間がインプットしたばかりの情報を、偉そうに自分は価値ある人間なんだという顔をして発信することにとてつもない違和感やある種の気持ち悪さを感じています。羽田さんのおっしゃるように、自分の価値を下げるようなことは言ってはいけない、常に自分が上の立場にいるようにするというのはものすごくよくわかりますし、納得もしています。ただあくまでもそれはちゃんと実績のある人間の、情報発信者としてのスタンスであって、実績のない人間がそれをすることの違和感が拭えないんです。正直なことを言わせてもらうと、自分と同じように何の実績もない初心者という立場で、その感情がなく平然とブログを書けるような人間は何か欠けているんじゃないかとすら感じます。実績ない、経験ない、初心者だという人間でも、それとは逆に、自分はすごいんだ、価値のある人間なんだという言い方は悪いですが、いわばいかに読者を騙すかということですよね。情報だけは頭に入っている、羽田さんの忌み嫌うパチモンと大差ないのではと思うのですが、以前罪悪感を感じますという方がいらっしゃいましたが、自分も同じです。そして同じように割り切ろう割り切ろうとしていますが、割り切れない部分が大きいです。自分は何か捉え方がずれていたり、分かっていないところがあるんではないでしょうか。以前羽田さんの動画で、月収100万円を超えなければ情報発信しなくちゃいけないと思ってたというセリフがありましたが、それと同じような心境なのかもしれません。羽田さんは物販での実績を情報発信していったというのとのことなので、今は自分と状況が違うと思いますが、その時の心境を教えていただきたいです。また割り切る以外に視点の変え方や根本的考え方がずれているようでしたら、ご指摘いただければと思います。お忙しいと思いますが、よろしくお願いしますということですね。まずですね、多分ね、ここですよね。ちゃんと実績のある人間の、あるいは自分の価値を下げるようなことは言ってはいけない、常に自分が上の立場にいるようにするというのは、実績のある人間の情報発信者としてのスタンスであって、実績ない人はそれ実績ない人間がそれをすることは違和感を覚えますという、ね、この一文ですけども、これはね、僕の見解では違うかなと思いますね。実績ある人間の情報発信者としてのスタンスではなくて、情報発信者としてのスタンスということです。実績あるなしは僕は関係ないってね、何度も言ってますけども、そこじゃないかなと思うんですよね。で、割り切る割り切るっておっしゃってるんで、なんかね、要は悪いことをしてるけど、ね、その悪いことを割り切ってやろうっていうようなことをね、思ってると思うんですけども、そうじゃないということですね。要は、これは単に戦術のね、一つであるという認識でいていただきたいということですよね。要は自分を少しでもね、大きく見せる。で、ただその大きく見せるときに、なんて言うんだろうな、嘘をつくのは、それはね、ダメだと思うし、罪悪感を感じるっていうのは理解できるんですけども、ただ、ありのままの自分で、勝負するっていうね、その考え方は僕はある意味間違ってると思うんですよ。で、それなぜかっていうと、要はね、そもそも僕も要はその時、なんでしょう、昔の、月収100万超えなかった時点で、その情報発信者としてのスタンスとしてですよ、僕は単純に、実践して学んだことをそのまま発信してたわけですよ。その時に、要はね、僕は稼いでないにもかかわらず輸入転売の情報を発信していたわけですから、全く一緒の状況ですよね。ただ僕は実践していることをそのままアウトプットしていったってことです。何かで学んだことをすぐさま実践した。そして、実践したことをつぶさにアウトプットする。そのアウトプットのする スタンスの問題ということですよね。僕はまだ稼いでないんですけど、例えば、Amazon からこういったものをね、検索します。リサーチの仕方は、こうこうこうこうこうです。でも僕はまだ稼いでないんですけどね、っていう考え、言い方じゃないっていうことですよね。要は、今こうやってこうこうこうやって商品を輸入しようとしていますってね。その時の商品選定の観点はこういう視点で僕は選定しています。っていうのはこれ嘘じゃないじゃないですか。しかも、なんですかね、これ、要は、見られ方の問題っていう話ですね。その同じ情報です。例えば、海外のアマゾンから商品を検索して買いましょうという情報をね、僕は仕入れました。そして、それをね、ある程度実践したときに、やり方がね、わかるわけですよね。で、やり方が分かったときに、自分がどうやって出すかっていうと、普通に、それを、要はね、こういう視点でこうやってこうやるから、ここから輸入して、こういうふうに利益が出るんですよっていう言い方ね、であるのか、であるのか、要は僕は初心者なんでちょっとまだわかんないんですけど、一応とりあえずこれでこうやって輸入転売でドキドキしながら、輸入してみたんですけど、どうでしょうかねっていうような情報を発信するのとでは、違いますよねっていうことだけです。これだけだと思うんですよね。だからそんなに、ものすごくね、こう難しく考えることではなくて、このね、要は見せ方の問題ということを言ってるし、当然ですけども、その自分の中での考え方の問題なんですよ。で、自分が要はプロとしてやっているかどうかですよね。その時点が大事なんですよ。例えば、自分が何かお店、飲食店出しますって言った時に、当たり前ですけども、飲食店初心者ですけど、ちょっと頑張って店長やってますみたいなね、やつと、もうね、こう飲食店に対する、その食に対する思いがあって、こうこうこういう僕は思いがあって、このね、なんでしょうね、この食事を作っているんですよって言ってるのとどういう違いますかって。同じ人間だし、別に実績隠してるとか、上塗りしてるわけでもないですよね。単純にプロとして、情報発信していて、その情報がすごそうな情報を出しているかだけってことです。だから、僕の多分言った言い方のね、言ったことの意味の履き違いじゃないかと思うんですけども、そういうことですよ。だから基本はこれ実践とかね、その学ぶっていうことを学んで、つぶさに実践して、それをアウトプットするっていう、この流れがない限り、これができないんです。なぜかっていうと、その実践がね、よくわかんない、単純な情報でしかないって思ってしまうからですよね。でも、その中に自分なりの思考に一回、自分なり、僕の聞いた話を自分のね、フィルターの中に落とし込んで、それにフィルターを通して、自分なりの行動をして、その情報を出すかどうかっていうんです。そして、その情報の出し方が、ちゃんと相手が価値を感じてくれるような出し方をしているかどうかですよね。なんでしょうね。例えば、このね、ラーメン一杯、目の前にあるラーメン一杯ね、すいません、脱サラしたてのサラリーマンですけど、どうか食べていただけますかっていうね、ラーメン屋さんと別に、ね、同じね、人間ですよ。でも、私は食に対する思いはこうこうこうあって、この食を選んだ理由はこうですね。そういった思いの困った、このね、つゆです。で、このスープはこういう黄金比率でブレンドしているんですね。そこに対してこういう思いでこのスープを作って、そこに合う、抜群に絡み合う、麺をチョイスしています。ちぢれ麺を今回チョイスして、ラーメンを作りました。どうか僕の渾身の一杯を食べていただけますでしょうか。で、このラーメン、この同じラーメン出したところでも、ラーメンに対するね、価値って全然変わるじゃないですか。そんな話をしているってだけです。だから、要は自分が、だから僕は初心者ですっていう言葉がすげえ嫌いなのはそこですよね。要は、どうか初心者なんでラーメン食べてください、もしまずかったとしても初心者だからすいませんっていうね、感じになり得るじゃないですか。じゃなくてですよ、で、それ捉え方だけじゃないですか。で、もうプロとして、社長としてやっていかないといけないわけなんですよね。そこに自分の情報に対する自信をね、どうやって見せていくかですよね。で、そこには当然ですけども、勉強するっていう最低限の行為が必要で、で、勉強した上で、それを自分なりに、その勉強に基づいて行動していくから、その言葉に重みが出てくる。で、なおかつ、自分でそれを結果を見てるから自信が出てくるっていうことですよね。だから、このサイクルは絶対回さないとね、当たり前ですけどダメに決まってますんで、それを回してる前提 性での話です、ね、そこをしっかり、履き違えないでほしいですね。例えば僕の聞いた話をそのまま、ブログに、ね、単純に何も考えずに書くっていうのはそれはね、ありえない話だと思うし、まあ当然読まれてもね、読まれないと思うんですけども、そこに自分なりのね、経験なり、ね、考え方なりを落とし込む、フィルターを通してそれを出すから情報として見られるわけです。でその出し方が、こんな僕が作ったラーメンですが食べてくださいっていうんじゃなくて、こうやって一生懸命作ったラーメンです、こういう思いが詰まったラーメンなので、よかったら食べてみてくださいっていうだけの違いですということですね。全然嘘もついてないし、ね、なんそんな割り切るとかそういう話じゃなくないですかってことですよね。わかりますか。もう僕ら社長としてやっていかないといけないんですよね。で何か売るときね、言ったように僕らは列で言うと赤い人間でなければいけないんですよね。で赤い人間であるときっていうの、赤い人間になる資格が必要、何が必要かっていうと、一番大事なのが自信なんですよ。自信を持ってやって、そういったねことを発信しているかどうかで相手にとっての響き方が変わってくるということです。だから初心者っていう言葉はやめましょうというか、僕もその初心者時代、初心者だけど輸入転売やってます、頑張ってますなんてこと一切言わなかったし思わなかったんですよね。だけども自分でこう教える立場になって、ものすごく感じるのが、いろんな人が、いや僕は初心者なんですけど、すげえ初心者なんですけどって言ってくるんですよ。例えばじゃあ運転免許を取って運転するときにですよ、初心者なんですけど、ね、カーブ曲がらせてくれますかとか、先に曲がらせてくれます、そういう話じゃないじゃないですか。当然まあ初心者マークつけてたとしてもね、それは運転上はね。でも、もうね、その道に出たら、他のね、ドライバーたちと同じだし、条件はね、一緒だし、その中で、ちゃんと運転していかないといけないわけですね。その時に自分の気持ちの持ちようが、よし、俺はもう一人前のドライバーだと、絶対安全運転でやるぞってね、ルールはしっかり守った運転をするぞって思ってるやつと、ちょっとまあね、これ初心者マークついてるし、初心者だからなんとかね、事故っても許してくれるかもしれねえよ、なんだそんなんじゃないじゃないですか、ね、そんなこと話しないじゃないですか。それと一緒ってことです。同じ人間でも、その自分の意識のね、どこに置くか、意識をどこに置くかで情報の出し方とか態度が変わるってことです。そこがとても大事っていうことですよね。で、その態度が相手に伝わるから、相手が、あ、この人赤い人間だと思って、ちょっとついていってみようかなって思われるということですね。で、そこがとても大事なので、そんなになんかすごくね、この深く考える必要はないですし、おかしなことをしてるともね、ないですよね。単純に自分の認識、むしろ自己認識がどうかっていうだけですってことですね。だから、もう何度も言うように、社長ですと。社長と思って認識してください。これでいいですかね。これで、いいですよね。別に、価値を下げるようなことを言わないとかね、自分が上になる、上の立場でいるように、そういう言葉を使えっていうね、もちろんそれの方が、分かりやすいから僕それ説明したんですけど、もしそれでね、腑に落ちないならば、一つで、理解しておいていただきたいのは、あなたは社長ですということですね。社長として、このビジネスを展開していくわけです。そして、社長として言葉を発するわけです。ということは、社長は別に社長1年目です。よろしくお願いしますっていうね、話にならないじゃないですか。ね、1年目なんで、なんとか、失敗してもいいですよねっていう話じゃないですよね。もう1年目だろうが、10年目だろうが、営業先のお客さんに何か商品を説明するときは、ね、例えばライバルがいたとしてですよ。あなたが何か、そうですね、ソーラーパネルとか売ってたとするしますよね。お客さんにアプローチするときに、ソーラーパネル設立10年目の会社と、あなたの会社が設立1年目の会社だとしますよね。どうやって説明しますかってことですね。10年目の人と2人でプレゼンしてくださいって言われたときに、すいません、我が社はちょっとまだ1年目なので、まだね、いくばくか足らないことはあるかと思いますが、一生懸命やっていきますので、どうぞご容赦お願いしますっていう、言うね、1年目のソーラーパネル販売会社の社長にお仕事頼みますかってことないですよね。わかりますか？もう全然1年目ですとか、そんな言う必要も、まあ、聞かれたらまあ言いますけど、言う必要も基本的にないじゃないですか。我が社はこういう、ソーラーパネルを、開発しておりまして、これにはこういう機能があって、こういいんです。 ていうことですね。自分の持ちうる資源を最大限よく見せるように言葉を選んで、やりますよね。当然1年目で金がないですからつって、T シャツ短パンで行った社長と、ね、しっかりねバシッとスーツだけはバシッと決めるぜって言って、行った社長とでは印象が違うのも決まってますよね。だそういったことです。ね、ヨレヨレのシャツ着ながら営業に行くんじゃなくて、お金払ってスーツを買って、バシッと決めていくっていうのも当然これ一つの、ね、そういう要素ですよね。相手によく見せようとする。同じ人間ですよ。しかも商品同じですよ。でも単純にあなたという窓口があって、その窓口の見え方がヨレヨレの T シャツ短パンなのかスーツ着てるかどうかだけでも相手の受ける印象は違いますよねという話をしているわけなので、全然ねそこはそんなに何ですかね悪いことをしているとかそういう話では一切論点はねそこではないということをね、ぜひ理解していただきたいなと思いますね。要は自分の態度とか言葉の使い方をちゃんと気をつけて選んで表現しましょうということです。そこには嘘は当然ですけど僕は言っちゃダメだと思いますよね。言ってるやつはマジでねたくさんいるかと思いますが、それ言ったって意味がないので、そんなことは話してもしょうがないですけども、じゃなくて自分という商品がどうやって見えるか、そのための言葉の使い方を選びましょうよって言ってるわけです。嘘つきましょうとかね、なんつうかね、ありもしないことを言いましょうって言ってるのとは全然違う話ですよということですね。ここをご理解いただければ、そんな難しい話じゃないと思いますよね。で、大丈夫ですかね。だから僕もそういうことです。月収100万円を超えなければ情報発信しちゃいけないんです、いけないと思ってたんだけども、じゃなくて僕は、自分が実践する中で稼いでなくても、輸入転売のやり方は知ってたわけですよ。ね、勉強して実践したから、ね、アマゾンでアカウントを取るとかね、アカウント取ったところ、アマゾン、海外のアマゾンと日本のアマゾンでアカウントを取るみたいなね、こんなのって学べば、ね、できますよね。その情報の発信を単純にしてたっていうことですよね。稼いでなかったとしても、月収100万なんて言ってませんでしたけども、せいぜい本当に、ね、数万円、しかね、稼いでない状態ですよ。でもその情報自体は発信できますよねってことです。そしてその情報の発信の仕方とか、自分のそのビジネスに対するね思いとか、ネットビジネスやってるねそういう理由とか姿とかですよね、そういうのをちゃんと気を配って見せていったってだけですよね。僕は今ハードオフで働いてるんですけど、まだ給料10万円しかないので、限界の3万円を輸入転売にチャレンジしましたって言って情報発信してるのとではね、同じ人間だけども見え方が全く変わっちゃうからものすごくね、損しますよという話ですということですよね。これでちょっと分かっていただけますかね。そんなに割り切るとかそういう話じゃないですね。ビジネスだから稼ぐために割り切るとかね、言うんじゃないです。稼ぐために嘘をつくとかね、人を騙すとかね、要はオレオレ詐欺はお金が必要でどうしてもしょうがなくてオレオレ詐欺をやってますとか、そういう話じゃないということですよね。見せ方っていうことについて僕はお話ししているということです。そこの根本視点の考え、ね、視点と根本的考え方がずれているだけじゃないかなと思うんですよね。大丈夫ですかね。これで分かっていただけますよね。ちょっとどういう仕事をされているかは分かりませんけども、例えば、ね、だからサラリーマンっていうことはね、稼いでないのにサラリーマンっていうと、要はネットビジネス初心者っていうことをね、連想させてしまうじゃないですか。だから、僕は基本的にはね、当然使ってなかったし、最初に、やったブログのタイトルも、僕は隣の部屋に出社しますっていうね、タイトルですよ。で、これは、俺、ハードオフでバイトしてましたからね、その時。で、単純に、隣の部屋にパソコンがあって、そこでネットビジネスをコツコツとやっていたという状況ですよね。で、その状況を説明 明するときに選んだ言葉のチョイスがそれですってことです。僕は隣の部屋に出社しますっていうことですよね。ハードオフのハードオフでバイトしてる33歳の社会にも生まれて、社会に負けた男が、やるネットビジネス一発逆転労働とかそういうね言葉は選んでないですよってことですね。単純に僕は隣の部屋に出社しますよ、出社してましたからねっていうことですよね。それ言葉の使い方ってだけじゃないですか。単純に僕何も持ってもないし嘘もついてないですよね。そういうことです。でそこでちょっとで、読者がついていったら今度はアフィポーターっていうことを言い出して、これは輸入転売をして、輸入転売の情報を発信して、その情報発信でアフィリエイトをしていきましょうというね、まあ一つのこうやり方のね流れですよね。で最終的に、まあ、僕はもともと輸入開発会社にいたので、その後にそれで自分のリストをね大きく獲得していったら、転売っていうのは他人の売ってる商品の小売商品を小売価格で海外から買って日本の小売価格で流すビジネスですよねっていうところで、自分の持っているフィルターの中からそのね、ビジネスに、要は転売っていうのは単純に入り口でしかない、その後に、開発輸入っていうステージがあると、要は、自分で売れる商品っていうのが輸入転売っていうね、ネットビジネスを通して、市場とかそういう売り方も分かったりして、それかつ、読者っていうものが獲得できますよね。その先に自分の商品とかオリジナル商品っていうのを開発して、輸入しましょう。それによって、利益っていうのが輸入転売だったら 20% ぐらいなのが、中国からね普通に輸入してしまえば8割とかね9割の粗利が取れますよ。でこれこそ輸入ビジネスじゃないですかっていう話をねして、これがアフィポーターの最終形です。ここまで頑張って目指しましょうというのが、そのアフィポーターっていうね、ものだったわけですよ。でそういったものをね、伝えたからですよ。僕に対して読者がついてくれたわけですよね。その時だって僕輸入転売で何も輸入転売でね数十万しか稼いでないですからね。にもかかわらず自分の持っている知識の中で、その輸入ビジネスっていうものをねしっかり段階分けして、小売りのビジネス、卸小売りのビジネス、開発輸入メーカーとして小売りするビジネスみたいな形でちゃんと明確にこう枠をつけてって、今僕らはまず輸入小売りのビジネスから始めましょう。やがてこの、なんですか輸入開発輸入ですよね。まあ、開発輸入の手前に総代理店っていうのがあって、海外でもうすでに作ってあるメーカーが作ってある商品を、ね、例えば総代理店を獲得して日本で、自分が販売元になって販売していいですよっていう権利だったりするんですけども、まあ、そういったフェーズに行きましょう。それこそ輸入ビジネスですよっていうことを、伝えてったということですよね。だから全然ね、わかりますよね。おかしなこと僕は一切言ってるつもりもないし、おかしなことではないと思うんですよ。単純に捉え方の問題だし、情報の出し方ですよね。もちろん僕がそこで転売とかいう、ね、枠にね、とどまってたら、そんなね、輸入ビジネスなんていう、ね、外側の知識をそこに持ってくることはなく、転売がどうのこうのって言ってね、転売ばっか語ってたと思うんですけども、そうじゃないから、よりね、僕の語る輸入転売っていうものに興味を持ってくれて、でなおかつその先にアフィポーターっていうね、そういう、最終形はそこまで目指してんだ、すげえなっていうことで読者がついてきたっていうだけですよ。だここをぜひね、理解してください。そういうことですということですよね。全然おかしな話じゃないかなと思うので、まあ、これをね、分かっていただければで、ね、全然価値ある人間なんだね、自分の価値を下げることは言ってないし、自分が上の立場であるような情報ですよね。別に言いようとするかどうかとか、そういう、なんですかね、いやらしい意味で、その、いやらしい言葉の使い方でそれを出してるんじゃなくて、単純にそのスタンス、そういう情報発信の、そういう知識を提供すること自体が、自分が上の立場にいるような内容でありますよね。だからそういうことを言ってるんですよ。わかりますか？ここをしっかり理解していただきたいなと思いますね。全然これだったら腑に落ちてくれると思うので、大丈夫ですよね。ですよね。まあそういうことです。 これは上半身の発信の仕方一つですよってことです。自分の姿勢、捉えてる姿勢とかもそういうことを、そこをどうやって表現するかの話でしかないので、そこはね、全然理解していただければなと思いますね。そうすると、要は実績あるなしなんて関係ないんですよ。その人のその人がどれほど頭を使って、そのことについてね、考えているかの違いでしかないわけですから、当然、ね、僕なんかよりも輸入転売に関して実績ある人なんて、その時ってね、もう腐るほどいましたよ。だけれども、僕はそういうことを言ったことによって、僕に対して価値を見出してくれたっていうことです。その人、僕の読者さんっていうのをね、他の人が語る輸入転売なんかよりも、僕の語る輸入転売の方が面白いなって思ってもらったってことです。価値があるなって思ってもらったということですよね。で、そこから僕はアフィリエイトにどんどんね、移行してきたわけですよ。だ、そこはぜひね、踏み違えないでほしいなと思いますし、別に輸入転売じゃないからこれができないっていうわけじゃなくて、同じくですよね。アフィリエイトを学んでいれば、それを学んだことをすぐね、即座に実践して、自分なりのフィルターを通して自分の考え方を、乗せて、その情報を出していく、ね、そしてそこに、ね、興味深いような、僕のようなね、そのアフィポーターとかもそうですし、入り口で言ったら、僕は隣の部屋に出社しますっていうような、ね、考え方の話ですよ。そこの話を言ってるってことですね。これだけで、見え方が変わっちゃうっていうことですね。だから、そこに初心者なんていう言葉とか、もっと言えば自分が初心者であるっていう概念すらね、意味がないものだということがね、理解いただけるかなと思うんですよ。で、あとは分かんないことはひたすら学ぶ以外ないですよね。ネットでひたすら検索するもよしだし、情報を買うもよしだしね。そういった感じで僕はひたすら学んできたっていうところで、結局今こうやって知識がたくさんついてきたと。で、当然これずっと繰り返していけば、ずっと知識がつき続けるわけですから、あとはそういう情報を発信していけば、ずっと価値がね、価値を演出できる、価値を提供できる人間であり続けられるということですね。本当に僕だって、あれですから、まだまだ上には上がいるわけですから、最近付き合ってる人なんかも、どんどんね、なんかすげえ人ばっか付き合えるようになったら、やっぱ全然だなっつって、俺もまだまだだなっていうふうに思うわけですよ。だけれども、僕もまだまだですからなんてね、言わないじゃないですか。言ってもしょうがないですからね。でもまだまだですよ。でも、まだまだだと思うから、やっぱ勉強してひたすら実践。このね、教材を作っていることすら僕の実践であり、アウトプットであるってことをね、しっかり理解していただきたいなと思いますね。これは同じく聞いていただいている方にとっても挑戦なんですけども、僕にとっても同じく挑戦ですよということです。だから僕も目の前で実践を積み重ねているっていうことでしかないということをね、理解していただきたいし、そのね、実践を見ていただいて、僕のアウトプットが、いや、まだまだ僕なんて、なんてことはね、当然、もうそんなこと思ってないから言いませんけどもね、そういうことです、ということですね。100億稼ぐ人からしてみれば、僕はまだまだですが、っていうことをね、一切言う必要もないじゃないですか。ね、そういうことです。単純にフェーズが違うが何なのかね、そのスタンスです、ということですね。別に僕は100億稼いでる人を目の前にしたって、自信を持って自分の知識は話すし、知らないことあったら、わ、すげえいいことを教えてくれて、本当にありがとうございますって言ってね、リスペクトするということだしかないと思いますよね。ぜひね、ここいら辺の、感覚を分かっていただければなと思うんですね。本当にそんなね、なんかやましいこととか、そういうことでは一切ないし、捉え方の問題でしかないんですよ、ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあね。